それでは備えの賛美歌531番を歌いましょう。ただいまより聖霊降臨節第13主日の礼拝を始めます。 主よ、平和を私たちにお授けください。私たちのすべての技を成し遂げてくださるのはあなたです。唱詠539番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいします我らの父を、願う子は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にないごとく地もなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌の566番です。それでは使徒信条。
我々は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、マヌケオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人の血をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、立ち寄り光りて、切れる者と死ねる者とを裁くたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌291番を歌います。 ずお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の御神様、皆を賛美申し上げます。8月を迎え、大変に暑い日が続いておりますが、健康を支えられ、今朝このように礼拝に出席できました幸いを心から感謝申し上げます。神様から多くの恵みをいただき、日々無事に過ごすことができます幸いを心から感謝いたします。特に先週末は東吉野村で教会学校の夏季キャンプが行われました。無事に充実した時としてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。ご奉仕くださいました教会学校の先生方をはじめ、お手伝いくださいました方々の上に、あなたの豊かな祝福があり、お恵みがありますようにお祈り申し上げます。神様、8月は第二次世界大戦が終わった月でございます。広島と長崎の原爆の犠牲の上に、また沖縄やその他の多くの戦いの場の悲惨な犠牲の上に、今の平和があることを覚えます。私たちはそのことを忘れてはなりません。しかし月日とともに過去の過ちを忘れ、痛みを忘れがちになっている現実がございます。主よ、どうぞ私たちの愚かさを許し、私たちに知恵を与えてください。そしてイエス・キリストによる愛と平和を実現させてください。高野原教会が地域のために、また世界の平和のために、少しでも貢献ができますように、助け導いてください。今週の木曜日からタイの青少年ワークキャンプに遠藤牧師をはじめ4名の方々が参加されます。どうぞそのキャンプをあなたが祝してください。参加される方々全員の健康を守り、その働きを強めてください。ワークキャンプが日本とタイとの理解を深め、その交わりが良き交わりとして続くことができますようにお待ちください。本日は礼拝後に定例役員会が予定されております。どうか主の御心にかなう義をなすことができますように、また高野原教会のこの働きが夏の時もどうぞ主の栄光を表すものとなりますようにお導きください。聖歌隊の働きを覚えて感謝をいたします。どうぞ神様への感謝と賛美の声がますます強く届くことができますように、メンバーのお一人お一人を支え、お導きくださいますようにお願いをいたします。本日の礼拝を覚えながらも出席できない方々がおられることを覚えます。この暑さの中で体の不自由を覚えておられるご高齢の方々や、病の床にあって苦しみや痛みを抱えておられる方々に
昨日まで、キャンプに参加しました。昨日までというか、一泊二日で川で、泳いで、まあ、年がいもなく、水の中で子供たちと一緒にというか、子供たち以上に、川を楽しみ、釣り竿を持ち、一人だけ、初めて釣り竿を持った男の子が、小学校1年生の男の子がですね、竿を垂らして、ほんの、5分ぐらいでしょうか、一匹の魚を釣り上げた、その、まあ、笑顔が、今回キャンプ来てよかったと、釣り竿を持って自分は釣れなかったけども、釣れる子が釣れたよかったなと、そういう、キャンプ、まあ、それだけじゃないんですけども、キャンプでした。また、詳しいことはそこの後ろの写真の方を見ていただけると、もう子どもたちの笑顔を見ていただけるとわかりますが、後で少しだけキャンプで、のテーマであった、まあ、生きた水をいただく、そのことについて少し、紹介したいので、初めに紹介しました。さて今日は先週少し来られてた方には、せっかく礼拝に来たのですね、イエス様の十字架のなんかこうちょっとおどろおどろしいというか、その、血が流れるあまり、そしてしかもですね、刑罰の仕方にはこんな種類がありますよとあまり聞きたくないような話であったのかもしれませんが、しかしまあ十字架というのがどれほど、当時の人たちにとっては忌まわしいものであったか、火炙りであるとかそういったものよりもさらに十字架というのは忌まわしいものであった、まあ、そのことを前週紹介させていただきました。そして今日はその十字架の上でイエスが成した、まあ、最後にイエスが十字架の上で成した言葉は7つあると呼ばれています。でその7つの言葉のうちの3つはヨハネによる福音書の中、1つは先週しましたけれども、婦人をご覧なさい、あなたの子ですと、そして見なさい、あなたの母です、まあ、自分の愛する弟子に対して最後の愛の、を託すような形で、イエスが語った、これが3番目と言われています。そして1番目の言葉、これはルカの福音書ですけれども、父よ彼らをお許しください、まあイエスが十字架にかけられた時に、下にいる兵隊たち、そしてイエスを慕う、まあ、一人、十字架の一人の人はイエスを慕う、しかしもう一人の人はイエスをまあなじる、まあ、その中でイエス自身が許しを祈ったのが一つ目の言葉、そして二つ目がルカの福音書で、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に、楽園パラダイスにいるだろうと、その十字架の上で一人の者が、あなたと一緒に、まあ、そのあなたを信じるような形で言葉を投げかけた時にその信仰は認められたというのが2番目、そして3番目が先週の婦人をご覧なさいということでした。あとの4つ目は、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、エリエリレマサバクタニ、もしくはエロイエロイというヘブライ語と、アラム語の両方で、マタイとマルコで違う書き方をしていますが、しかしこの我が神我が神なぜ私を見捨てになったのか、これは実は今日読んでいただいた詩編の22編の一番最初のと、今日の聖書の箇所は選んでないのでありませんので、興味があればもう一度、家で、その詩編の一番最初を見ていただくと、なぜ私をお見捨てになるのか、まあ、神様に対するイエスの祈り、そして十字架の7つの言葉の中の一番中心に置かれているのが、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのか、なぜ私を見捨てられるのですか、そしてこの言葉が今日の詩編22編の導入の言葉であります。一番初めに神がなぜ私をお捨てになったのかというこの、まあ、叫びのような形、まさに十字架の上でマタイとマルコが一番最後の言葉としてイエスは叫ばれた、イエスはその苦しみの中で、なぜこの苦しみの中に神を、あなたは私をお見捨てになったのか、見捨てられたのかという絶望の叫びがあった。しかし詩編をこれから読んでいきますけれども、この詩編は前半はその神がなぜ捨てられたのか、十字架の断末魔の最後の叫びと重ね合わせられるように、神が私のそばにいないという苦しみを前半で語り、しかしある言葉を 鍵にして、その言葉からその苦しみの極み、悲しみの極みの言葉が希望の言葉に変えられていきます。そして全く関係のないような話でありますけれども、しかし、先週やり残した、くじを引く場面のところ、兵士たちが、イエスの、十字架にかけた後、その服を四つに分ける。そして下着を取ると縫い目がなかったと、一つの、なんていうか縫い目のない一枚折りの、下着であった。でこれを分け合おうという、関係のないような話ですが、この言葉を境に詩編のトーンは、記号に変わってきます。18節と19節、詩編の22編の18節と19節を見ましょう。あとでもう一度乾くという言葉の関連でここのところに少し戻りますけれども、18節、骨が数えられるほどになった私の体を彼は晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。詩編はなぜ私を見捨てになったのかという言葉、そしてその苦難の言葉の最後のところに、周りの人たちが自分を囲み、そして犬、十字架の遺体を食べるために犬がその十字架を囲むような姿、その後に骨が数えられるようになったその体を晒し物にして眺める。後でもう一度しますけど、体が乾いてあばら骨から骨が浮き出るような、肩から膝から骨が透き通って見えるようなほど乾いていく人間のその姿、乾きの極み、苦しみの極みのその体、それを人々は晒し物になった十字架という、呪われた十字架という、そのそこに晒されるイエスを見た。そしてその着物を分けて衣を取ろうとくじを引く。詩編22編の絶望の歌のこの前半部分の最後が、晒し物にされその着物さえ奪い取られ、そしてくじを引く場面となります。なぜ兵士たちがくじを引いたのか、なぜ下着に、その裂け目がなかったのか、そのことが、後の人たちがいろいろな、調査をなしています。そして一つ古代の、ヨセフスという人が書いた、古代史の中には、イエスが着ていた服、これは実は、当時の祭司が着ていた服ではないか、そして大祭司の衣装、祭司の中の最も優れた、祭司、そしてイエスを十字架にかけるポンテオピラトの裁判をするその前の段階でアンナスという人、そしてカイアファという人が出てきました。その大祭司が着るその着物の下着は、一枚折りであったという記述が、出てきます。すなわちイエスのその下着がその裂くところがない一枚折りであったということ、これは多分著者ヨハネにとってイエス自身が十字架にかけられ、その下着を見てもわかるように、イエスはその当時の地上の大祭司、イエスを神とする認めることのできなかった不十分な大祭司に代わる大祭司として、17章で許しの取りなしの祈りがなされますけれども、まさにイエスは大祭司として、当時の大祭司がなした生贄を捧げ、罪を清め、許しを神に請う、その役割をイエスがこの十字架でなした。ですから大祭司自らがその生贄となるということで、当時の大祭司ができなかった最大の技をイエスがなす。後で出てくるヒソプという、木、これも大祭司が清めに用いた、道具でした。ですから人々の罪の贖い、罪を許す、罪の清めのためにイエスは十字架にかかった。 その下着を見るだけで当時の人には大祭司の着ていた下着をイエスは着ていた。人々がくじを引く。その下着を裂くことがなかった。イエスは罪の贖いのために大祭司として十字架にかけられた。そのことがここに示されている。さて、今日の中心となっているのはその十字架の七つの言葉のうちの5番目と6番目、そして実は最後の7番目の言葉も関連が出てきます。5番目とされているのは28節のところにありますように、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソップにつけ、イエスの口元に差し出した。もう一つの言葉も先に読みます。30節、イエスはこのぶどう酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。乾くという言葉、そして成し遂げられたという言葉、これが7つの言葉の中の5番目、乾く、6番目、成し遂げられたと言われています。詩篇の方に戻って見てみましょう。乾くという言葉、これはもともとギリシャ語のディプサオという言葉、肉体の乾きと同時に体の乾きを意味しています。そしてヨハネによる福音書の4章でサマリアの女性が井戸に汲みに来た時に、イエスが私は乾いている、水をくださいというその苗かけのところでなされる言葉でもあります。そこでは、命の、水、乾く水ではなく乾かない水を私は、あなたに備えることができる、そういうやり取りの中で出てくる乾くという言葉です。詩篇を見てみましょう。15節のところ、16節のところ、私は水となって注ぎ出され、骨はことごとく外され、心は胸の中で蝋のように溶ける。口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く。あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられる。です。この後に先ほどの骨が数えられる、そして衣を分け合うというところに行きます。骨がことごとく外れる、そして口が乾いて素焼きのかけらのようになる、舌が上顎に張り付く。これらはその乾くという言葉が死ということ、塵と死の中に打ち捨てられる、乾ききった人間が最後に死を迎える、その事柄と結び合わされて骨が外されるようなイメージ、そして素焼きのかけら、もうカラカラになったかけら、これは人が死んだ後に、日本では火葬にされますけれども、死んだ後の塵の状態、乾いて全く水分のないようなカラカラの乾ききった状態、喉を潤す水を飲む口、そして舌が上顎に張り付くようなそれほどの乾き。詩篇は、神よ、なぜ私をお見捨てになるのですかという言葉で始め、そして自分の死が間近にある状態を、口が乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く、あなた神は私を塵と死の中に打ち捨てられる、もう死が目の前まで来ている、乾いて乾いて、その乾きを癒す口も働くことができないほどのその乾きの中に、神は私をお見捨てになられた。乾くという言葉は死と 隣り合わせのイメージで詩編で描かれています。イスラエルの気候は、少なくとも私が体験したイスラエルの気候、11月ですから決して悪い気候ではありませんでした。しかし1週間の間で気がつかないうちにカラカラになってしまう。日本でも暑い時に、喉が渇きます。しかしそれは比較的わかりやすい。もう自分の喉が渇いてるな。しかしイスラエルで体験したのは全く気がつかない、渇いていることさえも気がつかない。しかし気がついた時にはもう手遅れになる寸前のような渇きがやってくる。死は気づかないうちに渇きとともに人々のところにこう迫りくる。詩編はそのイメージ、死とともに渇きがやってくる。しかも私たちが気づかないうちに、神が私たちと共にあると思っていた、しかしいつの間にか神は私たちを見捨てられ、気がつかないうちにもう命の水を飲むその口が働くことができないほどの渇きを私にもたらされた。イエスが叫んだ渇く、なぜ私を見捨てになったのか、神が共にいたはずのそのイエスの体に痛みがもたらされ、口が渇き、群衆によってその最後の姿が晒し物にされる。まさに渇く、命とそして魂も渇く。十字架の言葉がここで終わっていたら、私はとても絶望的な、神がまさに捨てられた。十字架はやはり呪いの場所、神がその墓に我が子を捨てられた、そう思われても仕方のない場面で終わっています。しかしヨハネは十字架の言葉の中で最後に渇くという言葉の後に成し遂げられた。まさにヨハネの福音書がその十字架の歩みをイエス自ら自分の力で歩んだ、その最後を締めくくるにふさわしいようなことように完成した、成し遂げられた、神の技が成し遂げられたという言葉を最後に述べています。詩編の中で先ほど読んだ衣を取ろうとしたところ、そのところから詩編、なぜお見捨てになるのか、そしてこの究極の渇きの言葉の後、それでもなお神に希望をなす詩編の著者の言葉がここから続いていきます。20節から後、詩編の言葉は、主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助け出してください。神に究極の死が迫った中で、神に頼る死が続きます。そして23節、私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆主を恐れよ。詩編は見捨てられた、乾いた、そこからしかし最後の希望を神に託し、そして集会、これは当時の礼拝であります。礼拝の中でその苦しみの中、自分の魂がもう死にゆく、乾ききって、もう口から水が喉を通らないほどの渇きの中で、それでもなおあえて主を賛美する、神に栄光を期する、そして神の御名を語り伝える、 ここから詩編の詩は変わっていきます。25節、主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません。御顔を隠すことなく助け求める叫びを聞いてくださいます。それゆえ私は大いなる集会であなたに賛美を捧げ、神を恐れる人々の前で満願の捧げ物を捧げます。貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美します。いつまでも健やかな命が与えられますように。主は貧しい人の苦しみを決して侮らない、蔑まれない、御顔を隠さない。はじめはなぜ見捨てるのか、苦しみの中になぜ捨てておかれるのか。しかし賛美の言葉、希望の言葉を投げかけた詩編の作者は、いや、それでもなお貧しい人をそのまま置いておかれることはない、そして貧しい人をそのまま貧しいままに放っておかれる方ではない。詩編は続けて、世界中の人々が主にひれ伏す、そのことを述べ、30節、命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて御前に身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。命にあふれる、先ほど乾いていた人、塵に下った、燃える火の中で肉体が焼かれ塵になってしまった、下る、これは死んだ後人々は黄泉というところに下る、地の下にあるところに下ると考えられていましたから、死んだ後人々は塵に下る、乾きの極み、死の極みの中で詩編の著者は、それでもなお神に希望と賛美を捧げる。そしてその中で、塵に下った者までも神様の前に礼拝をなすことができる、魂が生き返り命を得ることができる。エゼキエル書の中に乾くという言葉と、そして霊によって魂が生き返るという記事が出てきます。谷の上に多くの骨があり、そして華々しく枯れていた。主は人に、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。人の子は、主なる神をあなただけがご存知です。神は私に、これらの骨に向かって予言し言いなさい。枯れた骨を、主の言葉を聞け。お前たちは、主がお前たちの中に霊を吹き込む。そうするとお前たちは生き返る。そしてその言葉のように、カタカタと骨は音を立て、骨と骨とが近づき、その骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかりと覆う。そしてそこから四方から霊が吹き来たり、殺された者の上に霊が吹きかけられ、彼らは生き返った。枯れていた骨、地の塵となった骨、もう乾ききって水をかけても何をしても生き戻ることができないとされたその骨が、神の霊、神の息によって生き返ることができた。 主演の著者が、私の魂は必ず命を得る。魂という言葉。実はこの言葉が新約聖書の中では霊と訳され、そしてイエスが成し遂げられたという言葉の後に、頭を垂れて息を引き取られた。この息という言葉、これはプニューマ、霊という言葉が使われています。十字架の7つの言葉の最後の言葉、ルカによる福音書では、父よ私の霊を御手に委ねます。ヨハネの福音書のこの言葉、息を引き取られた。これもまた元の言葉に変えて訳し変えると、霊を渡す。息。これは霊という言葉になりますから、息を渡した。すなわち、イエスがその死を迎えたとき、その地上の人間として歩んだ地上の最後のその息を、まあ、私たちの言葉で言う息を引き取られる。しかしそれは聖書の元の言葉に忠実に訳し換えるとすれば、神から霊を託され、そしてその霊をまた神様の御手に託す、もしくは渡す。何のためにその霊、息を渡すのか。それはヨハネによる福音書の中に書かれているのは、イエスがいなくなった後にパラクレートスという言葉、助けてとして霊を人々に与えてください、弟子たちにパラクレートスという霊というものによって私の代わりに助けてください。ですからイエスは息を引き取って死んでしまったという意味合いと、元の言葉に変えて言えばむしろ弟子たちを生かすためにその霊を神に委ね引き渡した。十字架の最後の言葉が、私の霊を御手に委ねる。まさにイエスはその霊を神に渡された。そして元の詩編の言葉では、魂が命を得る。カラカラになって乾いていたその体、魂、もう神の息がたとえ吹きかけられても生き返ることがないような、そのカラカラの骨だらけのその魂が、しかし神の息によってもう一度復活の命として息を吹き返すことができる。必ず命を得る。これが最後の成し遂げてくださった神の恵みの御業。死ぬべき命、呪われた命。イエスは十字架という場面で、当時の人たちにとって最も嫌われた、最も蔑まれた、そしてその遺体が犬に食われるような、そのような悲惨な十字架というところで死を遂げます。しかしその十字架の死の意味、そして主が成し遂げられたという言葉の中に込められている意味、それは実は霊という言葉で語られているように、イエスが神に託し、そこから新しい命が人々のところに与えられる。成し遂げるという言葉、これも元の言葉に返っていくと、ヘブライ語でアサハという言葉だそうです。成し遂げる、完成するという言葉であります。しかしこの言葉はもっと頻繁に使われるのは、創造という言葉で用いられそうです。すなわち神様が創世記の中で人を作られるとき、有名なのは神の似姿に 人を作ろうと。神はその人を創造されるとき、創世記の2章にありますけれども、人を作るときに我々の姿に似せて作ろうとされました。ラテン語でイマゴ、デイ、デイというのは神ですけれども、その姿に似せて私たちを作られた。その言葉の中には、人間は創造のときに尊さを持っていた。神が作られ、そして神が良しとされた素晴らしい姿を持って私たちは作られたという意味合いで用いられています。また別のところでは、陶工、陶器を作る陶工が陶器を作るように神は人をこねて、一つ一つ、一人一人を手塩によりをかけ、手でその人を作っていく。そして出来上がったものは乾いた陶器。しかし、神はそこに息を吹きかけることによって、陶器が人間となり、命を持ち、そして神のために働くことができる。アサーという言葉、成し遂げるという言葉の中には、神の技が成し遂げられる。元を正せば、神がその姿に似せて人を作られた。完璧なものとして、素晴らしいものとして、神がその息を吹きかけて人を作られた、その技に立ち返ることができます。ですから、詩編の著者がここで語っていること。神が見捨てられた。死が近づいている。そしてまさに陶器のようにもうカラカラに乾いてしまった。死んだ後、燃やされた後に灰になるように、一滴の水もないほどにカラカラに乾いている、そのような苦しみの状態にある私。絶望の中で、もう救いようのない状態にある呪われた、十字架にかけられたのと同じような呪われた、今の私の姿。しかし、神の技はそこで見捨てたままにして置かれるのではないということ。十字架でイエスが成しているように、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのか。そして、乾くという極みの言葉の後に、成し遂げられた。そして、父を私の霊を見てに委ねます。神の技が完成した。信仰を持たない目で見ると、十字架で、イエスは死んだ。ほら見ろ。神の子であったら自分を救ってみろと、兵士たちが蔑みの言葉を投げかけた。まさにその通り、十字架でイエスは自らを助けることがなく、死んでしまった。ほら見ろ、骨が浮き出る、乾ききったその姿でイエスは死んでいったじゃないか。しかし、信仰の目でこの聖書を読み返すときに、イエスの言葉は絶望と乾きで終わっているのではありません。むしろ詩編の著者が後半部分で希望と命、そして創造を歌っているように、イエスもまた最後の場面で神の完成、そしてそこからさらに新しい命が創造される様を私たちに伝えている。もし人々がイエスの十字架の場面を見て、乾きの言葉で終わり、そして絶望して自らの命を絶つようなことがあったとすれば、もし人々はイエスをそのまままさに見捨ててしまい、希望を失っていたら、少なくとも私たちのところにイエスの言葉は残らなかった。恐怖の中、絶望の中、しかし人々はイエスの言葉の中に、乾きの後に成し遂げられた。神が成し遂げる、一体どういうことなのか。乾きの極み、絶望の極み、呪いの極みの中から、それでもなお神に、神の技が成し遂げられる、どういうことなのか。そこから人々は希望を見出し、そして神が命を作られる創造の技、 十字架の死でそこで終わっているのではないということ、一旦イエスはここで神の技が完成し、命の霊を神に一旦戻される。しかしここから新しい霊による働き、そして新しい創造の技がなされる。このことを成し遂げるという言葉の中に込め、イエスは地上の生涯を終えます。しかしこの後、新しい創造の技、そして復活の命によって弟子たちが作り変えられ、また弟子たちの残した言葉によって私たちもまたこの新しい創造の技に参与する。神が成し遂げられた、いやむしろ神が成し遂げようとされているその技に、私たちも今日から復活の命とイエスが託された助けてなる霊の力によって、私たちも今日からまたその技に参与していくものとなりたいのです。お祈りをします。主よ、あなたはその御子を託され、そして生涯の中でたくさんの愛を私たちに示されました。しかしその終わりがあまりにも絶望的で、希望が全くないような、また命が終わるその渇きの中で絶望的な十字架にイエスはつけられました。不思議なことですが、イエスは最後に、少なくともヨハネの福音書の中では霊を委ねるという意味合いの事柄、そして主が成し遂げられたという言葉を私たちに残しておられます。神の創造の技から始まり、そして十字架の上から始まったその新しい創造の技が、今もなお私たちと共にあなたが死んだような状態にある乾ききった私たちの命を新たにされ、あなたの息を吹きかけ、そして主の技を私たちもまた完成させるために共にこうして呼び集められております。どうかその技を私たちが日々なす中で、乾ききった魂に命の水が与えられ、あなたよりの力によって希望を持ってこの命を全うしていくことが許されますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌2編182番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖定の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられております。大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の神に、全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきで、これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散しますが、真ん中に少し薄くなっているのがブドウのジュースで、これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを松崎清さんに。
お祈りいたします。全能の神様、今宵我々を御堂に集め、共に聖餐に預からせていただき感謝いたします。このところ非常な酷暑が続き、私どもの体も心もともすれば打ち沈められるような日々が続いておりますが、特に年老いた方々、 そして病にある方々にはこの国書はひたすら厳しいものであろうと察するに余りがあります。その中にあって、ただいま先生の御言葉を通して腹からに乾いた骨のようにさらされたものであっても、主が復活の命をもって示されたように、永遠の命がこれらのさらされた骨のようなものにあってであっても、豊かなみずみずしい永遠の命としてよみがえらされることを教えられました。この固き信仰のうちにこそ永遠というものに触れるものがあるのではないかと感じました。どうぞ私どもは非常に貧しい、そして傲慢で信仰の薄いものであることは承知しておりますが、この御言葉に一つにすがって与えられた命が最後まで御心のそういうような、そういうものであたるように祈りたいと思います。ただいまさらけたものは非常にわずかなものでございますが、御業のためにお使いいただきたいとお願いいたします。この祈りを回収一度の心に合わせて、主イエスキリストの御名においてお捧げいたします。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に賛美しましょう。その間にグラスを集めていただきます。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
恒例になりましたけれども、夏のタイのワークキャンプの、肉青年たちの派遣のお祈りをしたいと思います。前に。あとでしょ。左から、根津くん、それから河合くん、犬塚君、この3名、私、それから後で紹介しますけれども、あ、今紹介します。千葉教会の、大島さんと、それから、今年は日本から21名、参加することに、なっております。ですから、三好先生からの話によると、今までのワークキャンプで一番厳しい、都会の暑い、中ですね、ドブ掃除から始まって、コンクリートの遊具作り、まあ、今までで多分最も厳しいという、まあ、裏情報で聞くとですね、実は三好先生今年はキャンプあまり行きたがってないんじゃないかと、まあ、それぐらい、過酷なキャンプになるかもしれません、まあ、そんな中、この、3名そして、4名の若者たちが、その身を捧げるべく、キャンプに参ろうとしていますので、ぜひお祈りに覚えていただきたいと思います。一箇所聖書の箇所を読んでお祈りを共にしたいと思います。ヨハネによる福音書の13章の14節、ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わねばならない。お祈りをします。神様、4回目になりましたタイ国の交流のワークキャンプが今週の木曜日からもたれようとしております。どうかここに集った4名の青年たちがあなたよりの託されたその技を成していきますように、聖書に書かれましたあなたご自身が弟子たちの足を洗い、そしてまた私たちに託されたその足を洗い合うという、その言葉に込められた意味を私たちがかみしめ、そしてたとえそれが泥の中であったとしても、コンクリートの中であったとしても、私たちはあなたから託された技を存分になし、また現地のタイの人たちと共に良き交流の時、またあなたを賛美し、あなたをあがめ、その良き交わりの時を過ごさせてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは3名の方、そして大島さん、含めて私も行きますけれども、で拍手で、はい、報告ですが、
信頼者の方がおられますので、ご紹介したいと思いますので、その場で立って皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いいたします。細見、由美子さん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、石田美智子さん、ようこそお越しくださいました。石田恵子さんの、はい、あ、俊彦さんのお母様、すいません。はい。そうですね。姓が一緒ですから。はい。それから、縄あきこさんでよろしいですか。しょうこさん。縄しょうこさんです。ようこそお越しくださいました。としこさんの妹さん。妹さんです。はい。 ようこそお越しくださいました。以上です。
それでは牧会報告を週報に従ってさせていただきたいと思います。本日の集会はこの礼拝の後聖歌隊の練習と8月の定例役員会がございます。お覚えください。また、名簿作成のホッチキス留めの作業を今日いたしますので、有志の方は礼拝が終わりましたら会堂の後ろの方で作業いたしますので、お残りくださいますようにお願いいたします。先ほども派遣の祈りがありましたが、第4回大国青少年ワークキャンプが8月の7日から15日に、ニコムプラプラデンですかそこで行われます。どうぞ皆さんのお祈りに応募くださいますようにお願いをいたします。今週の会堂の清掃は8月9日土曜日、婦人会総年会で石田恵子さん、伊藤悦子さん、中野恵美子さんのご担当になっております。暑い日ですけれどもよろしくお願いをいたします。と遠藤牧師の予定は後で遠藤先生からお話がございます。次週の手術につきまして、8月10日聖霊降臨節第14手術ですが、説教は関谷直人先生、武道園の例えという説教台でお話しいただけるようです。どうぞご担当の方々よろしくお願いをいたします。来週の礼拝後はコーヒーアワーとなっております。集会行事の予定ですけれども、西岡智弘新学生の礼拝説教が8月17日に予定されております。ひまわりグループ夏季保育は8月21日に1日保育があるとなっております。大国青少年ワークキャンプの報告会は8月24日礼拝後に予定されておりますので、どうぞ皆様お集いください。聖火キズ家庭集会は9月の9日に中野恵美子さんのお宅で予定されております。テキストは信徒の友8月を使って学ぶということになっているそうです。どうぞご参加ください。その他のところはお読みいただきまして、
はい、すいません。補足ですけれども、今週の予定です。いつも奈良県伝道会の一泊修養会は9月にあったんですが、今年はなぜか8月ということで、なりましたので、明日から一泊二日で行って、水曜日だけ在室というか教会にいますけど、また翌日からいなくなります。まあ、もし何か緊急のことがあった場合は、役員の方、もしくは、西岡新学生、霊典のことであれば、三好淳子さんに、お電話をいただければと思います。それから、裏の、お知らせのところに書いてありますけれども、ロシア神学協議会にぜひ、今年は信徒の方も、ぜひ出ていただきたいということですので、ご参加いただきますようにお願いいたします。それから、個人消息ですけれども、和田さんの、お孫さん、鶴見さんのところに、秀弘くんが、生まれましたので、和田さん後ろにおられますか？おめでとうございます。おめでとうございます。はい。それから、その下に、吉田茂新学生のことが書いてありますが、本人が、まあ、決意表明じゃないけど、一言。
この度、4月、今日のもう夕方出発するんですけれども、1ヶ月東京の番長協会というところで、夏季伝道をさせていただくことになりました。昨年、皆様にお世話になってここに来させていただいて、また縁で、東京の番長協会で奉仕させていただくことが、できることになりました。あと、まあ、ちょっと今日なんですけれども、あと席も安中協会から今度こっちに移そうかなというふうに思っていますので、またよろしくお願いいたします。
ちなみに番長教科の番長の番長の先生というか、怖くないんだけど優しい番長の先生は私が、別の学校に行ってた時の、先輩で、また、よく知ってる先生です。何か縁があると思いますので、ぜひ、楽しんで、健康で来てください。以上です。
それでは恒例のグリーティングをしたいと思います。どうぞ前後左右の方とご挨拶ください。それでは正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
導込みたまの御御神に御際に耐えせず御栄えあれ御栄えあれ
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人々の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ここ開けときたいな。
看着，看着，看着。